聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書民数記6章22節から27節を朗読いたします。主はモーセに仰せになった。アロンとその子らに言いなさい。あなたたちはイスラエルの人々を祝福して次のように言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。彼らが私の名をイスラエルの人々の上に置くとき、私は彼らを祝福するであろう。次に、新約聖書、エフェソの信徒への手紙、6章、23節から24節を朗読いたします。平和と信仰を伴う愛が、父である神と主イエス・キリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように。以上です。
ただいまエフェソの信徒への手紙の、6章の23節24節の言葉をお読みいただきました。ご覧になってお分かりのように、このところはこの手紙の最後にあたる、締めくくりの言葉であります。そして、その締めくくりの言葉として、著者のパウロは、祈りの言葉を記しています。23節では、平和と信仰を伴う愛が、兄弟たちにあるように。そして24節では、恵みが全ての人と共にあるように。このように平和や恵みを求める、祈り求めるというのは、もちろんパウロ個人の心の願いでもありましたが、同時にそれは人々に神の祝福を祈る、いわゆる祝祷といった意味合いもあるものです。私たちこの毎週の礼拝におきましても、その最後には祝福を祈る祈りで、祝福を祈る祈りが捧げられて、そして礼拝から皆さんがこう散らされてまいります。礼拝に集められた私たちが、その礼拝の終わりに、また新たに日々の生活の中に使わされていく、そういう意味合いが、キリスト教の礼拝にはあるのですが、その礼拝の最後、私たちが日々の生活へと送り出されていくときになされるのが、こう祝福の祈り、祝祷と呼ばれるものです。そのような礼拝における祝福と、全く同じとは言えないかもしれませんが、パウロはこの手紙を閉じるにあたりまして、これを読む人々が、読んだ人々が、父なる神と主イエス・キリストからの祝福の中で、毎日の信仰生活、戦いの多いその生活を改めて生きることができるように願いながら、この祝福の言葉を記しているのです。では、その祝福の言葉とは一体どういうものか。先ほども見ましたけれども、三つのこと、平和、信仰を伴う愛、そして恵み、その三つのことが語られていると言ってよいと思います。ただ今日はその中で最初にある平和ということに、主に集中して学んでまいりたい、そして神様を礼拝したいと思っております。もちろん三つのことが、それぞれ 重要さでこう差があるというわけではありません。また、三つのものがバラバラにあるというわけでもない。それぞれが神の祝福という一つの源から来ている。で、そういうことを踏まえながら、まあ、今日は平和。ここで語られている平和ということに、まあ、思いを集めたいのです。で、まずこの平和という言葉ですが、まあ、ヘブライ語で言えば、シャローム、聖書でよく使われているヘブライ語で言えば、シャロームという言葉。まあ、聖書の世界、特にイスラエルの人々の間では、まあ、日常生活の中でも普通に挨拶として使われている言葉でもあります。私たちで言えば、まあ、こんにちはとか、さようなら、そのように挨拶を交わす場面で、イスラエルの人たちは、この平和を表すシャロームという言葉を交わし合うんですね。まあ、その意味では、まあ、平和という言葉がここで言われているからといって、まあ、そう特別な意味があるとは限らない、まあ、そういう見方もできます。しかし、聖書においては、またそれに基づく信仰の交わりの中においては、やはりこのシャロームという言葉を使うときには、そこに聖書が本来言い表そうとしている根本的な意味が込められている、そのように考える方がやはり自然だと思います。ただなんとなく挨拶として最後に平和ということを持ち出しているわけではない。まさに神の与えてくださる平和が、私たちの信仰生活の中で、お互いの交わりの中で、今日も実現するように、そういう祈りの心がここにはあるのです。そういう祈りとしての、神の平和を求める祈りとしての言葉、そういう点で言うならば、まずここで心に留めたいのは、まあ、23節にも語られておりますが、この平和というのは、何よりも父である神と主イエス・キリストからのみ与えられる賜物に他ならないということです。聖書が語る言葉、私たちがまた求めるように言われているこの平和というのは、私たち人間が自分で作り出せるものではありません。まあ、もちろん人間の努力というものも大切ですけども、しかし人間が努力したとしても、自らこの平和を自分でもたらすことはできない。ただイエス様を通して、神が私たちに与えてくださった。まあ、いや、そのことを求めて、信仰において受け入れる以外にない、そういう神様の贈り物であるということ。そのことを私たちは、まず、心に留めたいのです。まあ、その根本には、まあ、なぜそうなのか。その根本には、私たち人間が、もともとは神の御心に背いて、自分の思いを優先したために、罪に陥り、神に逆らう敵となってしまっている、そういう考えがあります。まあ、神の敵などと言いますと、私たちそんなことを考えたことはありません。そう思うでしょう。しかし聖書でははっきり、私たちが意識しないにしても、私たちは神の敵となってしまっている。そういうことが書いてあります。神の御心よりも自分の願望に従うことを望んでいる。そういう理解、それは本当に私たちが神の敵となってしまったこと。そういう理解があるのです。ですから私たちは神様との間にも敵対関係ができてしまっている。神様との間に平和が失われてしまっている。根本的な平和が私たちにはないということです。ただそれでは何の希望もないのか。いや、そんなことはないんですね。そういう私たちを神は見放そうとされなかった。いや、私たちが罪を犯して敵となったのだから、 神様は私たちを滅ぼすこともできたでしょう。そういう選択肢も理屈で言えばあったかもしれない。しかし、永遠の愛をもって私たちを作ってくださった神は、そのように私たちが罪の中に滅んでいく、そのままに放っておくことはなさらなかった。むしろ、その私たちをもう一度罪から救い出して、神様との神様の大切なパートナーとなるように、私たちを救ってくださった。愛する御子イエス・キリストを私たちに与え、十字架に捧げることによって私たちを敵ではなくて、もう一度、神の恵みに生きる、神の愛するパートナーとしてくださった。回復してくださった。エペソの信徒への手紙の最後に、パウロが祝福の言葉、祝祷の言葉として語っているのは、まさにそういう神の平和、神が与えてくださる平和です。イエス・キリストを通して、その絶大な愛と力を持って神が回復してくださった平和、私たちはそれを自分で、先ほど申しました、自分で作ることはできない。ただ神のもとから与えられる平和です。ただその平和を私たちはただ口を開けてなんとなく待っていればいいわけではありません。やはり神のもとから与えられるものであるからこそ、私たちもまた日々新しく祈り求めていくのです。イエス・キリストを通して今日も私たちにこの平和を与えてくださるように、今日も私たちがこの平和を生きることができるように、神様との間に、そしてお互いとの間にこの平和を生きることができるように、私たちはパウロと同じように日々祈り求めていく。その時に神は溢れ出るほどに豊かなその平和という賜物を、贈り物を私たちに与えてくださるでしょう。もちろん神様は出し惜しみしているわけではありません。祈らない人には平和は与えない、そういう狭いことを言っているわけではない。でも私たちはやはりそれを祈り求めていくのです。神様が与えてくださると約束してくださっているからこそ、その約束を信頼するからこそ、その神様に信頼を寄せるからこそ、自分では作り出せないその平和をへりくだって日々神様に求めていく、日々お互いのために求めていく、そういう祈りを持って生きるのが、やはり信仰生活、いや人間、本当に人間らしい生活ということができるのではないでしょうか。まさにパウロはそういう思いで、まあ平和だけ祈っているわけではありませんが、まさにパウロはそういう思いで、平和が父である神と主イエス・キリストから兄弟たちに、すべての信仰者に、いやすべての人々にあるように、ここで祈っているのです。私たちもその平和ということ、平和を求め、何よりも神に祈り求めるからことから、今日一日この新しい週を始めていくことを学んでまいりたいと思うのです。まあ、そして、まあ、今日は、まあ、今日のところにある言葉の中で、まあ、今平和ということに目を留めましたが、まあ、もう一つの言葉に注目して終わりたいと思っています。で、そのもう一つの言葉とは何かと言いますと、まあ、言葉としてはですね、箇所としては24節にあたりまして、まあ、恵みが変わらぬ愛をもってとある、この、まあ、変わらぬ愛と 訳され、変わらぬ愛をもってと訳されている、言葉です。ただ、ちょっとややこしいかもしれないんですが、この新共同訳、私たちが使っている新共同訳の聖書を見ますと、この言葉は、主イエスを愛する人々が変わらない愛をもってイエス様を愛している。そのように理解して訳していますね。もちろん、そういう解釈も、可能ですし、これはこれでいいんですけども、ただ、もともとのギリシャ語を見ますと、この言葉には、愛という言葉は、ありませんで、朽ちることなく、変わることなく、という意味で、一番最後に置かれている言葉なんですね。で、そのことを踏まえますと、やはり、この、朽ちることなく、変わることなくという言葉は、イエス様を愛する私たちの愛が変わることのないものだという意味で、理解する。それを第一にするというのは、ちょっと違うのではないかという思いがいたします。むしろ私たち人間は自分自身を見れば本当に変わりやすいもの、不確かなもの、嘘をついているわけではないにしても、変わってしまう、移ろってしまう、偽ってしまう、そういう不確かさをいつも持っています。しかし、そういう移ろいやすい私たちを、神は、その変わらない真実さを持って、恵みのうちに招き入れてくださる。そのことを信じる祈りなんですね。その神の愛とか真実さが変わらない、永遠に朽ちることのないものであるということをここで表している。そのように理解する方がいいと思います。強いて、そのことを強いて強調して訳せば、24節は、神の恵みが私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように、永遠に変わることなく、または永遠に朽ちることなく、そういう感じで、感じになると思います。私たちは移り変わっていくものです。そしてやはりいつかは誰もが死を迎えます。またこの時代もまた、ウイデンペンという言葉もありますけれども、移り変わりに絶えず移り変わりの中にある。しかし、そういう私たちの脆さ、弱さ、そして朽ちてゆく性質をも超えて、神は永遠に変わることのない恵みも私たちに約束してくださっている。いや、そういう永遠に変わらない恵みの中で私たちを支え、生かし、永遠の命に生かしてくださる、その約束を神は与えてくださる。そのことをパウロは最後に祈っているのです。そして実はそのことは、このエフェソの信徒への手紙の一番初め、第一章に記されていたこと、語られていたことに対応するものだと言われています。ご面倒かもしれませんが、エフェソの信徒への手紙の第一章ですね、352ページですが、この手紙の一章の、3節4節だけ、4節5節だけ、読んでみ、3節4節だけ見ておきたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。その次ですが、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。 まあ、必ずしも分かりやすい言葉ではないかもしれませんし、まあ、今あまり詳しく見るゆとりはありませんが、何よりもここで言われておりますのは、神が私たちを選び愛してくださるその愛は、天地創造の前、4節にあります。天地創造の前、天地が作られる前、永遠の初めから、神のうちに変わることなくあったという、そういう証言ですね。神様の救いのご計画は、何か人間がこうあるからこうだ、こう、世界がこうだからこう、こうしよう、そういうものではなくて、その度に移り変わっていくものではなくて、その初めにおいて、天地が作られる前、私たちが作られる前から、永遠において確かなものとして変わらないものとしてあったものだということです。そこに神の約束の確かさ、真実さ、それを信頼していく私たちの信仰の土台があります。そして今、まあ、今日見ている箇所ですが、この手紙の終わりにおいて、神の御心は、その、天地創造の前の永遠の初めだけではなくて、将来においてもまた永遠に朽ちることなく、永遠に変わることなく、真実なものとして私たちに約束されているということが、語られ、締めくくられていくのです。まあ、繰り返しますが、私たち人間は、移り変わっていきますし、いつか死を迎えます。ただ、そこで終わってしまうのではなくて、そこで私たちは虚しく消えてしまうのではなくて、その死をも超えて、永遠において神の愛と恵みが私たちに約束されている。朽ちることなく、変わることのないものとして、私たちはその神の永遠の命の中に、すでに支えられ、生かされているということです。改めて私たちはパウロと共に、この神の真実な愛と平和と恵みとが私たちの上に、そしてすべての人々の上に、日々変わることなくあるように祈り求めながら歩むことを学んで行きたいと思います。今週もまたこのところから使わされて、皆さんは毎日の生活に送り出されていく。その中で、その時その時、神が約束してくださっている永遠に変わらない平和と恵みとが私たちの上にあるように、そしてその恵みを私たちがお互いに分かち合い、平和を分かち合いながら生きることができるように歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの地上において移ろいやすく、また変わりやすいものであることを覚えずにおれません。しかし、あなたがそのような私を天地創造の前、永遠の初めから変わることのない愛と真実によって作り、救い、生かしてくださいます。そして さらに将来もまた、朽ちることのないあなたの恵みの中に置いてくださるとの約束を常に与えてくださっています。どうか私たちが御言葉を通して、命の御言葉を通して、あなたのその真実により頼むことを教えてください。この週も私たちがあなたの恵みに信頼しながら、あなたになる平和を日々祈り求めるものでありますよ。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前の捧げします。